それでは礼拝の備えの賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌497番です。 ただいまより降誕前節第八主日の礼拝を始めます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。書影539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
礼にします。我らの主よ、今は皆を高めすたまえ、
御心を果たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を積もう我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
賛美歌243番を歌います。失礼いたしました。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌566番です。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって選び、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみにくなり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえ、
賢いより二人で生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌243番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の御神様、あなたは私たちの知ると知らざるとにかかわらず、常に私たちと共にあり、私たちを守り導いてくださいますことを感謝申し上げます。あなたに守られまして、7日の人巡りを無事に終え、今また心を新たにして礼拝に招かれましたことを心から感謝申し上げます。あなたの恵みにもかかわらず、私たちは弱く、日々の事柄に心を奪われてしまいます。あなたを忘れ、自己中心の生活になりましたことを今懺悔いたします。どうぞ私たちを憐れんでください。そしてあなたによる十字架によって私たちの罪を許し、新たなる力を得させてください。今私たちの周囲は不安でいっぱいです。食の安全は脅かされ、生活の基盤である経済状況は厳しい状況になってきています。世界のあちこちで争いがあり、私たちの周囲にすらさまざまな問題や争いがございます。どうぞこのような時にこそ、あなたの、私たちはあなたの御言葉に立ち返り、その真ん中に立つことをなさねばなりません。今日の説教を担当してくださいます遠藤牧師を強め、聖霊で満たしてください。また私たちの心を静め、あなたに聞くことを得させてください。あなたによる平安を得て、新しい週を始めることができますようにお導きください。神様、本日は永眠者記念礼拝を持とうとしております。また礼拝後には教会墓地にて墓前礼拝を計画しております。どうぞ今一度私たちが信仰の諸先輩を忍び、その凛とした信仰に習うことができますようお導きください。私たちは最近、渡部文子さん、小川鈴子さんをあなたのもとにお送りしました。また街道に飾られていますように、多くの諸先輩をあなたの身元にお送りしております。どうぞこれらの方々の魂が今身元にあって平安でありますように。また悲しみあるご遺族の方々がいらっしゃいましたら、どうぞ上よりの 慰めが豊かにありますようにお祈り申し上げます。そして私たちもいつの日かあなたの御前に立つときに、その時まで私たちの信仰が弱くならないように守ってください。復活の命への信仰が備えられますようにどうぞお導きください。神様、本日は定例役員会が予定されています。短い時間しか許されていませんが、教会の大切なことを事柄を話し合いますので、どうぞあなたの聖霊と知恵とをお授けください。トカナハラ教会の歩みがあなたの栄光を表すことができるものとなりますように、役員会の決定があなたの御心にかない、正しいものとなりますようにお導きください。聖歌隊を覚えて祈ります。隊員の皆さんが忙しい日常の中から時間を割き練習に励んでおられますことを感謝いたします。どうぞその働きがますます強められ、賛美の声が高らかにあなたに届きますようにお祈りいたします。教会学校を覚えてお祈りいたします。私たちは次の世代を担う大切な子どもたちをあなたから お預かりしていますが、どうぞこの子どもたちの多くの困難に囲まれています現状をあなたが少しでも改善し、そして教会学校に集う子どもたち一人一人をあなたが覚え守り導いてくださいますように、そしてそのご家族をあなたが共にお守りくださいますように、また日曜日の朝早くからご奉仕をしてくださいます教会学校の先生方を覚えます。あなたが先生方を特に祝し、あなたの器としてお持ちくださいますようにお祈りいたします。この礼拝を覚えながらも出席できない方々のことが思われます。体の不自由を覚えておられるご高齢の方々、病の床にあって痛みや苦しみにある方々、どうぞ神様あなたの御手が、癒しの御手が差し伸べられますようにお願いをいたします。またさまざまなご都合のために今日礼拝に出席できない方々も、その場にあってあなたの豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを、改宗の心にある祈りとともに主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書210ページヨハネによる福音書20章24節から31節までです。お読みいただきました後、疑い深い者への救いと題して遠藤先生より説教をいただきます。
12人の一人でディデモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスがは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
説教の冒頭ですけれども、エミシャの記念の日にはこの名簿を拝読させていただき、そしてその方々を覚えて祈っておりますので、初めに名簿を読み上げ、そして祈りを持って始めさせていただきたいと思います。左の上から三好信孝さん、向山義一さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、元津春子さん、佐藤優子さん、マスコ英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山佳子さん、向山栄さん、橋本富子さん、藤森のり子さん、岡原忠さん、塚田沢子さん、加納君明さん、渡部文子さん、益子義明さん、小川鈴子さん。右上に参ります。松下敦弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正三さん、斉藤義恵さん、林浩二さん、宍戸義美さん、松崎紀美さん、利山太一さん、吉高和子さん、青松為義さん、和田津奈さん、奥田秀子さん、内田美智子さん。祈ります。神様、今日はこの教会でエミシャの方々を覚えて、そのことを記念し、またその生前私たちと共に歩まれたその歩みの中で、私たちと共に信仰の交わり、また生活の中での交わりを成したことを思い起こし、またそれの方々が 祈っておられた祈りに思いを馳せるためにこうしてこの場に集い、その魂の平安を祈り願い、また私たち自身に復活の信仰が備えられ、あなたが約束されました通り、やがてあなたがもう一度来られる時に再び復活の命を持って相まみえるその日が来る、そのことを私たちは信じ祈り集ってまいりました。どうか私たち一人一人のその祈りにあなたが耳を傾け、そしてあなたの身元に旅立たれたこの諸先輩方があなたの身元で平安でおられること、また愛するご家族があなたの身元で安らかにいるとか、そのことを信じる心を、また平安を備えてください。私たちには手が届かなくなりました。しかしだからこそ全てをあなたにお委ねすることができますように導いてください。残されて悲しみの中にあるご遺族や友人の方々をどうかあなたが慰めてください。あなたがその癒しの御手を持って悲しむ心に、その空虚になった心にどうかあなたが癒しと、そして愛を備えてください。あなたが直接語りかけ慰め励ましを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の心の中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。今年度、渡部文子さん、益子義明さん、小川鈴子さんを神様の身元にお送りいたしました。東京に在住しておられます益子さん以外のお二人とはその人生の締めくくり、少なくともしばらくの時を過ごすことができました。ですからなおさらその姿とお会いできない、またその葬り、お別れ、また神様のもとに見送る葬儀の時を経る中で、その方との過ごした日々のこと、また同時に残された私たちの人生の意味について考えさせられる時が備えられました。私たちは今日そのことをどこかの心の片隅に置きながら、しかし同時に私たちの命の始めから終わりまでを守ってくださる神様が今お一人お一人をその大きな御手で受け止め、慰めと平安の満ちたところで私たちと共に見守、私たちを共に見守っていてくださる、その信仰を与えられたいと願うのです。さて今日は、今日読みました聖書の箇所は2年半読んできたヨハネの福音書の締めくくりにあたるところです。次週から取り上げます21章は、いわゆる追加ではないかとされる箇所です。ですから今日のところがこの2年半のまとめでもあります。もしこのヨハネによる福音書のテーマをたった一つだけ選ぶとすれば、それは今日のところでも書かれているように信じること、ただそれのみであります。そして不思議なことですけれども、その一番の締めくくりのところで、とても、もし本人がいればですね、そんなのは不名誉、おかしいと言うと思うんですけれども、しかし不名誉なことに聖書の中で 一番疑い深いといっても、誰かと比較して一番ということはないと思いますけれども、しかし最も有名な、信じることができなかったものとして最も有名な人として、不信仰な人とレッテルを貼られたこのトマスが、その締めくくりの中でちょうど信じることの正反対にいた。ヨハネの福音書がただ信じるのみ、それだけであると言っているのにもかかわらず、 それのちょうど正反対にいたこのトマスという人が一番最後に選ばれ出てくる。そしてこのトマスが不思議な力によって変えられていく、その様をご一緒に私たちはこれから見ていきたいと願うのです。聖書をもう一度ご一緒に見ていただきたいと思います。24節のところから、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。12人の一人、この言葉は4つの福音書の中で10箇所使われています。そしてそのうちの9回は劇的な裏切りを行うユダにだけ用いられる表現であります。ですからほとんどの人が12人の一人と聞いただけで、あ、ユダだと思う、そのような表現であります。ところがただ一つ例外として、今日のヨハネによる福音書でトマス、この人のために用いられています。そして新約聖書の福音書の中で12人の一人という言葉が用いられるとき、そこには神様から離れていく存在、罪に生きる人、そのことを描いています。罪という言葉はもともと的を外れると意味で、そういう意味でありますから、神様が望まれている歩みから外れてしまう、言い換えるならば神から遠く離れてしまう、そのことを意味しています。ですから12人の一人、ユダだけではなくてもう一人、神から離れる者がいる、そのことをここで意味しています。そのことを裏付けるかのように、イエスが来られた時トマスは彼らと一緒にいなかった。復活の主イエスが戸に鍵をかけて、そして怯え固まっていた弟子たちの真ん中に来てくださった。その尊いひとときにトマスは一緒にいなかった。ちょうどヘブライ語で救いを表す言葉がインマニュエル、インマニエル、神が私たちと共にいる。トマスは一緒にいなかった、それはちょうどその反対のことを意味しています。すなわち先ほども紹介しましたように、神から離れる、復活の主神であるキリストイエスが現れた時、彼はそこに一緒にいなかった。ユダが裏切りでイエスから離れていったと同じように、トマスもまたもともといたその弟子たちの集団の中から離れていた、一緒にいなかった。さらに続く言葉で、ただ離れた、罪の中にいたということだけではない、疑い深いものの代表者として描かれていきます。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。復活の主と出会った、他の弟子たちがちょうど1週間前その出会った、そのことをトマスに告げた。しかしトマスは彼らと共にいなかった。そして彼は、お前たちはその主を見ただけで信じたのか、そんなバカな、俺は違うよと、死んだ人が復活する、そんなことはありえない、 おかしくなったんじゃないか。仮にあなたたちが言うことが正しくて、もしイエス様がもう一度復活して来られた、いやでもあの痛々しい両手の釘の跡、そしてその死を確認するかのように脇腹に開けられたあの大きな槍の跡、それを見たとしてもまだ信じられないよ。ありえないけれども、その指、その両手の釘の跡に指を差し入れ、そして脇腹の大きな傷の跡にこの手を入れない限りは、いや信じられない、絶対に信じられない。トマスは主を見たと語る、主をする弟子たちに対して、絶対に無理だ、絶対に俺は信じない、たとえその傷跡を見たとしても、それでもなお信じることができない。まさに彼は復活の主が来られた時に弟子たちと一緒にいなかった、そしてその復活の主を見た弟子たちと心理的にも信仰的にも一緒にいることができなかった。不思議なことですけれども、8日後の出来事がその後に書かれています。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。8日目、ちょうど1週間が経ったその日の出来事、ちょうど8日前にあった出来事と同じように、弟子たちは家に集まり、そして同じようにイエスを十字架にかけた者たちが自分たちを追いかけて引っ捕らえていき、同じように死の十字架に自分たちを追いやらないように戸には厳重に鍵をかけてあった。一つ違っていることは、俺は絶対信じない、絶対に絶対信じないと言ったトマスがその場に一緒にいたことです。そしてまた不思議なことに、戸に鍵をかけてあったにもかかわらず、8日前と同じようにシュエスは弟子たちの真ん中に立ち、同じように平和があるように、シャローン、神の平安があなたたちと共にあるように、恐れの中にあった不安の中にあった弟子たちに、恐れなくてもよい、神様の平安があなた方と共にあり、そしてあなた方の真ん中にあります。トマスがいたこと以外は全く8日前と同じ出来事が起こりました。しかしその後、8日前とは違う復活の主の言葉がその後に続いていきます。27節、それから主はトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。8日目と違うイエス、信じることのできないトマスを目の前にして、トマスに直接語りかけます。そしてここにあなたの指を当てよ。 自分の多分トマスのすぐそばにイエスは迫ってきた。そして原文を読むと両方の手と書いてありますから、釘が両方の手にこう刺さっていた。その両手をトマスがその指が当てられるその近くまでイエスは来て、そしてこの両手にあなたの指を当ててみよう、この両手を見よう、そこには十字架につけられた釘の跡があった。またイエスはさらに自分の脇腹にあなたのその手を当ててみよう、多分復活の主はトマスと体と体が触れ合うような間近な距離で、そしてその傷ついた両手と大きな穴が開いたであろう脇腹をトマスに直接触れることができるように、言葉をかけました。手を当てる、指を当てる、イエス自身が多くの人たちを癒すときに用いた手と指。旧約聖書の文献の中には8日目に指を用いてなされる技について書かれている文献がレビ記の中にありました。指を用いてなされる技の、一つ代表的なのは8日目という記述はありませんけれども、神が10回10の言葉をその指で書いて人々に与える、モーセに与えるという記述があって、そして8日目という記述の中では祭司が罪を負った共同体の責任者、もしくは罪を負っている人に対するいわゆる贖い、許しを与え神様と和解するその儀式の中で指を用いました。生贄をほふったその血を指に当て、そしてその指先から神殿の四隅をその血で満たし祈る、もしくは7度神様のおられる臨在の幕屋にその指から血をなえかける、そこには罪を犯した者を許す共同体の代表者、もしくは許さざるような罪を犯した者に対する許し、イエスはその指を持ち、またその手を持ち、たくさんの病める人のその傷に触れ癒しをなされました。信じることのできないトマスに対してその指を、癒しをなした、そして傷を負っている私の手と、死んだことすら信じられなかったその不信仰を代表するような脇腹のその傷の中にあなたのその手を当ててみよう、必要があればその中に入れてみよう、イエスはトマスに迫り、そしてただそれを信じないトマスを叱責するような形ではなく、むしろ信じる者になりなさい、 賛美歌にもありましたように、イエスの眼差しは温かく、そしてトマスがこれから変えられること、信じる者、そのイエスの命令、イエスの祈りを聞いて信じる者に変えられる、そのことを確信するような目であったのではないか。ヨハネ全体にその貫かれている信じる者になりなさい、このトマスだけではなくて、裏切りをなしたユダ、ペトロ、逃げていった他の弟子たち、そして復活の主を信じることができなかった当時の多くの人たち、また時を経て今を生きる私たちにも、トマスと同じような疑いを持つ私たちに、信じる者になりなさい。トマスは28節でこう答えています。私の主、私の神よと言った。とても短い言葉であります。後の賛美歌でも繰り返しのところで用いられますけれども、我が主、我が神、私の主、私の神よ、たったこれだけの言葉であります。しかしこのトマスの短い言葉、古世の教会の人たちが大切な信仰告白として最もシンプルで、しかし純粋に復活の主の目の前ですぐになされたこの告白として、我が主、我が神、私の主、私の救い主、そして私の救い主であり神である主イエス、あなたこそが私の救い主です、私の神です、我が主、我が神。短いこの信仰告白、この告白を教会はとても大切なものとして、そして大切なこの信仰告白を成したのが最も疑い深いとされたトマス。主が直接語りかけ、働きかけ、最も疑い深いと思われたこのトマスが、その後世に残る信仰告白を成す役割をすることになりました。最後の、この部分の最後の29節、イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。これは叱責とも取られる場所ではありますけれども、むしろ後半の部分、見ないのに信じる人は幸いである、見ることができずにそれでもなお信じる者たち、その者に神様の祝福と幸いが満ち溢れる。信仰告白したトマスに対する祝福の祈りとも言われています。見ないで信じる人は幸いである。そしてその幸いをもとに、それぞれの場所にあなた方は使わされなさい。最後の祝祷の中に込められているのではないかという解釈もあります。ですから疑い深いトマスが、その極みの中で復活の主に出会い、疑い深いものでさえ変えられる、その主の力によって変えられ、信仰を告白する、その告白に対して主は幸いである、さらに見ないで信じる者は 幸いである。御名で信じる者にあなたは変えられなさい。主イエスが最後に残した、ヨハネによる福音書の中で最後に残したこのメッセージ、主に直接出会うことのできない今の私たちに対しても全く同じこの祝福の祈り、見ないでもなお信じる者たち、その者たちに幸いがあるように。30節から31節、後書きにあたる部分です。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。最後に、まあ、後書きのような形で主イエスがなされた印、例えば病める人を癒したり、ラザロを復活させる、そういう印の部分はもう書ききれない、これ以上は書ききれないけれども、ただこれだけは締めくくりとして分かっていてほしい。この書物が書かれた目的、それはイエスが神の子メシア救い主である、そのことをただあなた方が信じる、そのためである。そしてさらに、信じることによって命、永遠の命をあなた方は受ける、その約束をその締めくくりのところで描いているのです。この書物全体は言葉は神と共にあった、ロゴスという言葉で神と共におられたそのイエスが言葉となり、そして肉体をとって私たちの人間のところに使わされ、その生涯の中でたくさんの印、その指と手を用いて癒しをなし、またその言葉を用いて人々を勇気づけ、時に論争し、また時に共に食卓を楽しんだ、その方こそが私たちの救い主、神の子であり救い主メシアである。先ほどのトマスの我が主我が神、ただそのことを信じる、そこに古の信徒たちが求めていた永遠の命への約束、そのことが与えられる、ただ信じる、それのみである。これが今日の聖書の中で書かれている大切な事柄であります。今を生きる私たちに対してこの聖書が何を語っているのか、3つのことを紹介して締めくくり、この説教の締めくくりとしたいと思います。1つ目は疑いです。復活に対する疑い、私はこのトマスが、とても好きです。なぜなら、私も、疑い深いからであります。比べることはできませんけれども、どっちが疑い深いと言われると、負けない自信があるというのは変ですけれども、しかし疑い深い、私もやはり疑い深い、そして多くの人たちがキリスト教は愛の宗教だ、とても、雰囲気もいいし、でもここだけは、復活のところだけは信じることができない、何らかの形で証明してくれれば信じることができるかもしれない。トマスはまさにその証明を求める、疑 い深い。そのトマスが求めたのは、自分で理解できるような形で復活を証明してもらうことでした。私たちも何らかの形で、せめてそのヒントだけでも。しかしこの聖書はトマスのその態度、そしてその信仰を告白するその態度の中で、私たちに大切なことを語っています。それはトマスは イエスに触れて、その傷跡に手を指を入れて、そして脇腹に手を入れて信じる者に変えられていったというふうには書かれていないこと。すなわちトマスはその私たちの頭で理解できる、証明する、それすら必要がないことに気がついた。ただ主がその前に現れ、そしてその人が本当にわかる形で復活のことも含めて、あなたはただ信じればいい、理性ではわからないかもしれない、しかし私はあなたと共にいて、そしてあなたがそのこれがあれば復活を信じる、それを必要であれば備えることができる。すなわち私たち一人がそのま時にかなう、もしくは私たちが最もその復活の信仰を必要とするその時に、神様の方が働いてそのことが分かるようにしてくださる。もう私たちがこれまで証明が必要だ、証拠が欲しい、その必要すらないような形で私たち一人一人に働きをなしてくださるということ。二つ目は礼拝に出ることの意味です。この聖書の箇所は復活後の一週間後の礼拝で、ヨーロッパ、特にドイツなどでは読まれる箇所であるそうです。8日前にはトマスは一緒にいませんでした。そして俺は信じないという啖呵を切っていたトマス。ですからトマスは信じていないのにもかかわらず、弟子たちと共に集ってまいりました。教会の礼拝ももしかすると同じものなのかもしれません。信じる者はそこにいた。しかし信じない者、もう少し言い換えると疑い深いものも含めて、この場に呼び集められ、そして8日目に信じる者も信じない者もこの場所に集う。一週間前には分からなかった復活の出来事、もちろん私たちは8日後に分かるかどうか分かりません。しかしその信仰のいかにかかわらず、私たちはやはり呼び集められた場所に集い、礼拝をする中で必ず復活の主が私たちに直接働きかけてくださる。そしてそのことが8日目の出来事、復活の主がその姿を信じる者たちに表した8日後、信じない者たちにもその姿を表し、そして信じる者に変えてくださる。ですから私たちは自らの8日目を望みつつ、もしくはもうすでに来たその8日目をもう一度呼び戻す、そのために礼拝に集う。最後にトマスの変化、 なぜトマスがこれほど劇的に変わったのか。もちろん神の働きかけでありますし、その主の働きかけをトマスが受け止めたからであります。しかしもう一つ、私はイエスが見せたその手の跡、これは十字架のその傷、そして十字架にかけた人々の罪を表していると思うのです。ですからトマスが触れたもの、ここには触れたとは書いてありませんけれども、しかし直接触れたかどうかは別にして、主イエスが目の前に現れ、そして十字架にかけられたその傷の痛みに触れ、またその救い主を十字架にかけた私たちの罪のその重さに触れた、エミシャのことを思い起こすときに、私は私たちの信仰の諸先輩方、もしくは私たちの愛する家族がなす祈りを思い起こすのであります。もちろん多くの人は直接その祈りを聞くことはできません。しかし牧師というこの職務をする中で何度も聞かされるその祈り、うちの子供が、子供たちが、うちの孫が、孫たちが、教会にいつも通っているあの人が、なんとか神様のその救いを信じるものになってほしい。多くの人が病床で一つだけ心配があります。うちの家族が、うちの子供が、うちの孫たちが、ひ孫たちが、ただ信じるものになってほしい、その祈りを私は何度も何度も聞いてまいりました。時に涙を流され、またそのことだけが心の痛みになっている。私はこの礼拝の中でその祈りを思い起こし、時に涙の祈りを思い起こす中で、私を含めて多くの人たちがその祈りによって支えられ導かれていること、私たちがどれほど疑い深いものであったとしても、復活なんて信じられない、そう思うものであったとしても、それでもなおトマスを8日目に招いた他の弟子たち、この場に集って信じるものになってほしい、そして何よりも主が最も疑い深いとされたトマスに働きかけたと同じように、信じることのできない疑い深い私たち一人一人にも働きかけ、その傷の私たちの罪のその大きさ云々に関わらず、主が直接私たちに語りかけ触れ、また私たちの苦しみを共に背負いながら、信じる者になりなさい、エミシャと共に神は私たちに今もなお働きかけていると信じるのであります。お祈りをします。神様、主はその復活の姿と、そしてその残っていた十字架の両手の傷の跡、またその死を確認するかのようになされた脇腹の傷跡をトマスに見せ、そして信じる者になりなさいとの命令をなされました。 私たちも同じように信仰を告白した者も告白しない者も含めてあなたを疑うとき、疑い深くあなたから離れてしまうその時があります。しかしその時にこそまさにあなたは私たちを呼び集め、そして私たちでも分かる形であなたを主と呼ぶことのできるものに変えてくださいます。とか私たちはただ信じる、証明はできないかもしれない、そして疑いは残るかもしれない、しかしそれでもなお信ぜよとのあなたの命令に従い、あなたこそが私たちの救い主である、その信仰の道を歩んでいきたいと願うのです。そしてエミシャの方々がその残されました祈りを私たちは受け継いで、それぞれの歩みをなすものとさせてください。この祈り、集まりましたお一人一人のこの中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌525番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。
うぞご着席ください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯と聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきで、ね。これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、中の少し薄くなっているのがブドウのジュースで、これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを松下康夫さんに捧げます。
天に待ちます我らの父よ、今日この爽やかな秋晴れの日に御堂にあなたに呼ばれて集い、礼拝を持ちあなたを賛美し、また今 聖霊の聖餐の儀に預かることのできましたことを深く感謝申し上げます。あなたは一人も我らの主イエス・キリストを賜い、その十字架の上の死と復活によって我々の罪を贖い取り、神の子と死、そして永遠の命を授けてくださいました。そしてまたそのことによってあなたは我々に対する無限の愛と豊かな聖霊を出してくださいましたことを深く感謝申し上げます。その道からが我々一同と共にありますように切にお願い申し上げます。本日はエミシャ礼拝と、午後にはおでん礼拝が予定されております。神よ、どうか我々の先輩であり深き信仰と固い信仰を持って天に召されました信徒、どうぞ天国においてあなたの広い胸の中に行こうものとしてください。そして平安と恵みのありますことを、このことも切にお願い申し上げます。またこの世に残されました遺族の上にもあなたの深い恩返り見と、そして恵みとがございますように、このことも切にお願い申し上げます。お願い申し上げることいろいろございますけれども、ここに集いました一同の願いと祈りとともに、この一言の祈りを主イエス・キリストの御名を通じて御前に捧げます。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番をご紹介したいと思います。その間にグラスを集めていただきます。
Thank you.
これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。
会報告に先立ちまして、信頼者の紹介、それから誕生者の紹介、それから、エミ社の、ご遺族関係者の方のご紹介を、したいと思います。まず信頼者ですけれども、成沢福太郎さんが来られています。お立ちいただけますか。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、誕生者、今週の誕生者ですが、11月3日が、しばしおさむさん、それから、11月5日が西澤義孝さんです。お祈りをします。神様、敬愛する兄弟お二人のその尊い命があなたによって備えられたことを覚えて祈っております。どうかその歩みがあなたの守りのうちに、特にその信仰の歩みがあなたの守りのうちにありますように。しばし、サムさんは、今、総年会の活動の本当に見えるところ、そして見えないところでたくさんの働きをしてくださっています。どうか、あなたがその歩みを守ってください。そのコーヒーの香りとともに、信仰の香りをどうか、多くの人たちに伝えるものとさせてください。また、西澤さんは、役員として、本当にたくさんの働きをなしてくださっています。 どうかその歩みがあなたの守りのうちにありますように。そしてその一つ一つの歩みによって教会員がその姿を追い、また共に協力して歩むものとなさせてください。これらの祈り、集まりました一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、石橋さんです。11月3日おめでとうございます。それから、上に行かれました。上に行かれました西澤さんです。おめでとうございます。それから、ご遺族の方々、関係者の方々をご紹介したいと思いますので、その場でお立ちいただければと思います。申し訳ありませんが時間のことがありますので、どなたとの関係とかすることは申しませんけれども、皆さんお手持ちの、この、名簿を見ていただいて確認していただければと思います。名簿の上からなります。三好常雄さんです。拍手はお立ちいただければと思います。それから、向山雄三郎さんです。それから、越智陽道さんです。それから、佐藤徳原さんと直子さんですが、今さっき帰られましたね、はい。それから糸原、博道さん、美恵子さん後ろにおられます。それから、岡原和子さんと、武さん、のりこさん、はい。それから、岡島信子さんが、あ、こちらだ、すいません、はい。それから、岩井、慎子さん、慎平さんと言うんですね、浩平さんですか、ごめんなさい、はい。それから右の上に行きますけれども、松下康夫さん、英子さん、それから、牧山、元明さん、玲子さん、それから、松崎清さんと、メリーさん、はい。それから、藤谷博さん、陽子さん、それから、斉藤、これ広志豊さん、ごめんなさい、斉藤、豊さんと田津子さん、それから、としやま、しろうさんと、ご家族、はい、まなみさん、はい。それから、青松月子さん。で、和田博さんが2階におられます。はい。以上です。はい。また、どうぞ、皆さん、覚えてですね、お祈りの、御社の方々、そしてご遺族の方々、関係者の方々を覚えて、お祈りのうちに覚えていただければと思います。以上です。
それでは修法に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会ですが、定例役員会、聖歌隊の練習、墓前礼拝がございます。墓前礼拝に送迎の必要な方は教会1時出発の車に分乗してください。今週の集会ですけれども、教会学校ハイキングが11月3日にございます。聖書講座は11月5日午前10時30分からです。ハンドベル練習が11月5日午後1時30分から、晩祷会は11月5日午後7時からに予定されております。ひまわりグループは6日木曜日でございます。聖火傷家庭集会、中野さんのお宅でありますが、7日、午前10時30分からです。キリスト教基礎講座は8日土曜日午前10時30分から予定されております。街道清掃は7日の日婦人会総年会で、ここにある方々に、お願いすることになっております。よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、面会日は7日金曜日の午後となっております。次週は11月9日後端前節第7手術ですが、遠藤先生の説教主とともに朝食をが予定されております。覚えて、ご参集ください。礼拝後コーヒーアワーが予定されております。また教師 CS 教師会がございます。集会行事の予定ですが、ピーターパン秋のお出かけが11月14日です。総年会礼拝は11月16日礼拝後、 テーマは終末信仰と環境問題で、発題が小崎さんでございます。学園前家庭集会は三山さんのお宅で、11月17日朝10時半からございますが、そのテキストはその欄の、広告の一つ上のところ、テキストと書いてありますところ、テキスト140ページから159ページでございますので、よろしくお願いいたします。ピーターパンのお昼ご飯が11月21日午前11時30分から、地区集会集中日が11月23日礼拝後になっております。奈良県伝道婦人会秋の研修会は11月24日です。これにご参加の方は、後ろの案内のところに、紙が貼ってありますので、そこに名前をお書きくださいますようにお願いをいたします。では裏に回りまして、クリスマス聖餐礼拝が11月21日午前10時30分から計画されております。 CS 子どもクリスマスは11月23日午後1時からです。あ、12月です、すいません、12月23日午後1時からです。クリスマスイブ礼拝、初夏礼拝ですが、12月24日午後7時30分からとなっております。先生の方から、
すいません、お詫びも、含めてですが、広告のところが、前回は、11月16日に、開催されることになっていましたけれども、私自身が、この次年度以降どうするかという、そのことを、まず決めないとですね、その街道のこと、そういったことは決められないのではないかという、そのご意見を、いただきました。私も、自分自身いろいろなんていうか態度がはっきりできなかったこと、本当にお詫び、申し上げます。この、臨時の役員会を、一番最後のところに臨時役員会の報告を挙げておきましたけれども、私自身の、その、なんていうか意思の表明として、ぜひ来年度、2009年4月1日から、任期5年間として、もう一度この教会での主任担任教師としての任務を継続させていただきたいという、その意思の表明、そしてそのことを役員会が、受け、その事柄を臨時総会に諮るということを、前回の、臨時の役員会、本当にこのことがまず緊急に決められなければ、その他のことは、決められないだろうという、そのところから、少し遅くなってしまったんですけれども、まずこの事柄を11月30日に皆さんにお諮りさせていただき、そしてその決議等を受けた後、12月の役員会で 16日に開かれる予定だったことについて、もう一度審議をし直すということにさせていただきました。ですから11月16日に予定されていた方、そしてその内容に関しては延期させていただきますことをお詫びとともに皆さんにお知らせしたいと思っています。ですから11月30日の総会にぜひ皆さんお集まりいただければと願っています。それから補足でありますけれども、地区集会の案内が先週配られたんですが、今週ちょっと手違いで皆さん全員に行き渡っていないようなので、ちょうど受付入ったところに左右に、こちらに奈良の地図、こちらに京都の聖火町とか木津の地図を挙げておきました。地区集会に参加を希望される方は、その地図に、シールを貼って名前を書いていただく、もしくはもう面倒くさいとか、そんな自分が住んでいる場所は人に知られたくないという方は、名前だけを掲示板に書いていただければと思っています。来週までに募集して、来週までに書いていただいて、16日にご案内を、場所等のご案内を差し上げることになっておりますので、今日お集まりの方、ぜひ今日中にその地図もしくは名簿の方にお名前を書いていただき、また教会以外の方もぜひお支え合わせしてくださって、参加してくださればと願っていますので、よろしくお願いします。以上です。
それではグリーティングをしたいと思います。どうぞ前後左右の方とご挨拶ください。 それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.